はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの私、衆議院議員のしげもとまもると、
アシスタントのドクトルけいかです。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
けいかさんとはこの間粟田神社のお祭りでお会いして以来ですね。
そうですね、神事だけ取り行うということで出ておりましたので、
はいですね。まあ、先週 の、はい、お疲れ様でした。週末も運動会が幼稚園であったり、ね、
はい、
保育園であったりしましたが、はい、なかなかコロナなもんですから。
そうですね、もう
例年であれば私も1日に10箇所も15箇所も、
はい、
運動会ご挨拶に回るんですけど、
は
い、
まあ、
コロナなんで、ご来賓は控えてくださいという園長先生からの丁寧なお手紙がもうたくさん来まして、
はいはい
はい、もう祝電だけで送ってるこれしかないというようなことでして、まあ、そんな中でね、この間粟田神社良かったですね、厳かに。
はい、厳かでね、30名ほどで行列と、普段のだから10分の1のに縮小して、
ね、
はいはい、
うん、
で神様だけね、ずっと、
そうですね、
地域を回ると、はい、
うん、僕は粟田神社で見た剣鉾、
はい、
あれがね大好きなんですね。
あれはいいですね、本当に。知らない方もまだ結構おられると思うんですけど、ね、祇園祭りの鉾はね有名ですが、剣鉾っていうのがもともと原型だということで。
そうですよね、剣鉾って大体5メーター、6メーター、長いのだと8メーターぐらいあるのかな。
ありますね、
ね、はい、もう剣鉾を刺すと電線よりも高いところにね、
そうですね、
先端が行きますから。
行きます、はい、そうなんです、
ね、
で間を塗っていくというのがね、
はい、ね、で、まあ、音色を上手に鳴らさるんですね、刺し手が。
そうなんですよ、鐘がついてましてね、あれはね本当に、
あの音色を聞いているだけでもうコロナがどっかに行ってくれそうな気も
します
けども、
はい、はい、
早くコロナが。
そうです、はい、ね、粟田神社も山井富士のね、スサノオの御事の、
あ、そうですね、
はい、お祭りですので、
うんうん、はい、八坂神社と一緒ですね、そしたら。
そうです、兄弟神社というふうに聞いております、
うん、
はい、
あ、そうかそうか、うん、まあ、そんな中ですが、重本も今週は、
はいはい、
京都と東京と3往復4往復する毎日でございまして、
はい、
やはり臨時国会が10月26日から始まることもあり、はい、そしてまた来年度の予算の議論もあり、
はい、
かなり慌ただしくなってきました。
あ、はいはい、
うん、で例えば昨日なんかはですね、旅館の若手経営者の皆さんと、はいはい、まあ、今のコロナの最中にある現状についてさまざま情報共有をしたり、これからやらなあかんことを話し合ったりなんですね。でね、けいかさんね、修学旅行生、はい、私も京都市内で、街頭演説やってても、
はい、
まあ、少しずつお姿をね、修学旅行生のお姿を見るようになってきたんですけども、
はい、
現実はですね、まだまだなんですよ。
そうでしょうね、
キャンセルもたくさん出てるし、
う
ん、
ええ、
でこれ困ったもんだなと。でね、
はい、
このラジオを聞いていただいてる皆さんにもね、ちょっと考えていただきたいんですけど、
はい、
まあ、例えば修学旅行生を本当に京都に送り出すか、はい、あるいはそれ以外の地域に送り出すかという重要な意思決定において、はい、文部科学省は大臣からですね、
はい、
そして省全体としても、やはり普通の旅行とは違うと、はい、修学旅行というのはやっぱり学びの場であると、
はい、
ね、で教育的意義のある旅行であるから、これはGoTo トラベルで一般旅行するのとは違うと、
はい、
ね、教育課程の一環なんですよね、
はい、
だからその万全の感染症対策をした上でやはりやらなくてはならない、はい、ぜひ行ってください、はい、
はい、
一旦中止を決めた学校も再検討してくださいという通知をわざわざ文部科学省が全国の教育委員会学校関係者に送ってるようなんです。
はい、
まあ、その中でね、例えば私のところに漏れ伝わるのは、はい、その保護者にアンケートを取ってですよ、で保護者が例えばそのうちの1割でもこれはダメだと、心配だから行かせないでほしいと、はい、まあ、いろんな不安もあるのも分かるんですが、保護者のアンケートで1割以上反対が出たらもう全部やめるとかね、
はい、
あるいは埼玉県のですね、ある高校も実は京都に旅行行くっていう話を聞いたんですが、はい、その旅行の最中に一人でもその、はい、コロナ疑いが出たりなんか陽性になったりしたら、
はい、
旅行全体をもちろん足止めしないといけないし、その時にはその生徒全体、はい、学校にも迷惑がかかると、
はい、
そしたらね、その例えばコロナになってしまった子どもが、
はい、
そのことでね、例えばいじめに遭うとか、
はい、
これを警戒してもそれやったら心配やしやめとこうみたいな、
はい、
話も実際現場ではあるんですよ。だからこれね、こういうことで大切なその一生に一度の教育的な意義のある修学旅行をね、はい、これ全国の学校でやめてへもんだろうかっていうのは大いなる疑問でありまして、
はい、
やはり何とかしてあの受け入れる側もそして送り出す側も、
はいはい、
コロナに対して配慮して対策をして、はい、ぜひこれは実行していただきたいなというのが重本真帆の考えなんですね。はい、
そうですね。なんかちょっと、ね、まあまあ、正しく恐れるということはとても大事なんですが、
そうなんです。
ちょっと心配 の方向性が違ってきてるんじゃないかなと、
うん、
そうなると、うん、いうのはちょっと感じますね、今の
話。それでね、諦めた学校がね、はい、何してるかというと、はい、なんか思い出作りのために、はい、その、はい、テレビ番組の逃走中っていうのはあるじゃないですか。
はいはい。
あれをね、その修学旅行の代わりにやるとかね、それ全く意味が違うでしょ。
はい、そうですね。
ねえ、思い出作りが、ね、修学旅行の目的ではないですよね。
そうですよね。
ね。で小中高と、
実際一生の思い出になることは確かなんですが、
そうそうそう、
このその機会でしかそこへ行けてない、特に京都なんてそういう方多いじゃないですか。
はい、
うん、それはね、そうなんそうなんだ。
それで今聞いたところ、
ね、多数決のアンケートの話、1割でもっていうのがすごい引っかかったんですけど、
ね、やっぱりね、その教育に対する責任回避ですよ、はい、学校の教育委員会の。うん、で僕もね、文部科学省を通じて全国にやっぱこの意義をね、伝えてもらうことをやってきましたが、特に京都は受け入れ地でありますから、直接ね、もう YouTube で、コーナーでも作ってね、これから全国の保護者にも見てもらうような分かりやすい、はい、京都は安心して来てもらっていいんですよってことをね、お伝えする努力もしていきたいと思ってます。
はい、はい、そうですね、本当京都を来ていただきたいなと思います、うん、すごくいいんでね、特にこの季節、ね、はい、
そうですね、また国会でも具体的な提案を、
はい、いろいろ教えてください。
はい、今週もありがとうございました。バイバイ。